賛美をもって始めていきましょう。今朝の賛美は御国の心地すです。タラララン、ラランラララン、ラランラララン、ラランラララン。3、はい。悲しみ突き去る浮世に、ありても響首と歩めば、御国の心地す。ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は、いずくにありても、御国の心地す。ハレルヤ天のお父様、今朝もディボーションができる恵みに感謝します。御言葉を通して私たちの心を強めてください。今日歩む道を照らしてくださり、私たちの足を強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ルカの福音書1章11節から25節です。1章11節から25節を拝読します。ところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで、口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。その後、妻エリザベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。本日の内容をまとめていきます。ザカリアは神殿の中で御使いガブリエルに出会いました。そしてエリザベツが男の子を産むという予言を与えられました。しかしその言葉を信じなかったため、ザカリアは口が聞けなくなりました。その後、ガブリエルの予言通り、エリザベツは身ごもりました。示されるところを黙想しながら、主の御言葉を求めていきましょう。それでは、分かち合いの時間を持っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
私は17節が目に留まりました。 整えられた民を主のために用意する働きが、このヨハネに与えられている使命であるということ。なので、本当にすごい大きな働きだなと思わされました。また20節も目に留まったんですが、ザカリアがガブリエルの言うことを信じなかったので、口が聞けなくなったということなんですけれど、神の御手が奇跡的に動くときには、そのような印が与えられるものだなということを教えられました。ヨハネという歴史上大事な人が与えられるときには、必ず神様は印を持って教えてくださるということを教えられました。以上です。
はい、私は20節に目が止まりました。その前の、6節のところを見ていて、このエリサベツとザカリアが神様の前にこうすごく形式的には正しい信仰生活を送っていたと思うんですけれども、実際的には神様の御言葉を信じるだけの信仰が養われていなかったということ、そのことに目が止まりました。やっぱり信仰生活っていうのは、本当に神様を、生きて働いておられる神様を小さくても大きくても体験していくことで信仰が育っていくんだなということを教えられたのと、まあ私はこの箇所から不信仰な時にはその神様がその口を塞がれるのかなというふうに、まあそういうふうに受け取ったんですけれども、ものが言えなくなった、話すことができなくなった、証しすることができなくなった、そういう状況になってしまったのかなというところに目が止まりました。
はい、私は13節から17節で、神様が生まれる前からヨハネに使命を与えられて、そしてそれを御言葉によって示してくださるお方だなと思いました。実際エペソ書にも、私たちが生まれる前からいろいろな使命をくださっているというようなことが書いてあったと思うんですが、本当にその通りだなと思いました。また25節で、このエリサベツの恥を取り除こうとされた神様の憐れみを思いました。以上です。
はい、私は18節が目に留まりました。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っておりますというところから、目の前に見える現実よりも主の約束、主の言葉を信じようということを感じました。このザカリアが見ているものから、この御使いガブリエルの言った言葉は決して不可能なことであるんですけども、見えるものを全部信じてそれだけで生きるのではなく、それよりももっと目に見えない主の言葉を信じることが大切だなということをここで感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を黙想して観察していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は神様についてですけれども、13節で天使を使わして大事なことを語られるお方だと思いました。マリアの時もそうですけれども、とても大事な場面では御使いが神の言葉を届けに行くという、バプテスマのヨハネとそしてイエス・キリストの時は本当に特別な状況だったんだなということを思わされました。もう一つは18節ですけれども、避けるべき行動として御言葉を信じないということ、そして人間的に年齢や経験を考えてそちらに考えが傾いてしまうことは避けなければいけないということを思わされました。神の御言葉と聖霊様の導きに乗っかって歩んでいきたいなということも思わされました。以上です。
はい、私は13節のところから、ザカリアのこの祈りと願いということを教えられたんですけれども、ザカリアとエリサベツにとっては、もう自分たちからは子供が生まれるはずもないと頭の中では思っているけれども、神様はその心の内にある深い本当の祈りと願いっていうのをもうご存知であったということ、二人が 子供欲しいと思っている願いは神様は本当に知っておられた。二人は多分表立って祈ってはいなかったと思うんですが、しかし神様がその願いを知って不可能だと思って祈っている、願っている、そのことすらも聞いてくださるお方なんだなということ。すごいお方だなということをここから教えられました。それから、17節のところで、ヨハネについて、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちのこと心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですと書かれていて、旧約時代、本当にイエス様が来られる前にそれを備えた人だと思うんですけれども、今私たちはエリアの霊ではなくて、イエス様の霊である、この聖霊によってこれらのことを行うんだということを教えられました。女から生まれたもので、ヨハネより偉大なものはないけれども、神の御国では一番小さいものでもこれより偉大だと言われた御言葉を思い出して、本当にこの聖霊によってこれらの働きをする私たちは、本当にこう再臨のイエス様が来られることに向かってエリアよりもさらに大きな働きを持って全世界に出ていってそれらをするべきだなということを教えられました。それから20節のところでこの信仰の言葉っていうのがすごく大切だなということを教えられたんですけれども、神様が口を塞がれた私の言葉を信じなかったから話せなくなりますということを言われたときに、本当にこの信仰の言葉っていうのが神様を証しする言葉になるんだなということを教えられました。不信仰な言葉を主は塞がれて、やっぱり信仰を持って語る言葉を用いられるお方かなということを、ここから私はそのように教えられました。以上です。
はい、私は18節から20節で、ザカリアはこの印を信じることができなかったんですけども、その印として与えられたのが、自分が喋れなくなるということで、そして、主の言葉は、その時が来れば実現するものだということ。ザカリアは、その信仰を持つことができなかったんですけれども、一定期間与えられて、そして、実現した時には、主を褒めたたえて、そして、ものが言えるようになったと。本当に信仰が整えば、そのような証ができるんだな、ということを思いました。以上です。
はい、私は13節と20節から、御父は祈りを聞いてくださるお方だということを教えられました。13節の、あなたの願いが聞かれたのですというところで、主は必ず祈る者の願いを聞いてくださり、この願いは、一番いい時、時が来た時に実現するんだということを教えられました。ですので、自分の願いをどんなものであっても伝える大切さをここから教えられました。心に抱いていても、主はこの心を悟って、この願いを実現させてくださるお方であると思うんですけども、自分の口で告白して、自分の願いを伝えれば、明確にこの願いは聞かれるんだということをここから教えられました。また、18節から教えとして、理解できなくても信じることだということを教えられました。18節でザカリアは、私は何によってそれを知ることができましょうかと言っていて、どうしたら私はこの約束を理解することができるかと言っていると思うんですけども、神様は自分の人間の理解をはるかに超えられた方で、自分が頭の中で理解できないこともたくさんあるお方だということ。だから、この自分の頭で理解できることが全てではなく、ただ信じることが信仰だなと思いました。主がそのようなお方だから、主の御心がなされると信じたら、必ずそのようになるんだなということを教えられました。なので、あなたの信仰の通りになりなさいという御言葉もあるように、主の約束をいただいたら、疑いや不安、自分の理解を超えて、全部ただ信じることが大切だなという教えをいただきました。それでは、今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。 はい、それでは分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は神様の御言葉を信じる信仰が大事だなと思いました。自分に与えられている約束の御言葉を人間的な思いで不可能だということで、片付けないようにしようかなということを今日は思わされました。神の御言葉が先に立って、その後に感情はついていくものですし、そのようにしてまた自分の足りなさを見るのではなくて、約束の御言葉だけを見つめて歩んでいきたいということを今日は思わされました。以上です。
はい、私は最近ちょっと体調が悪くて寝ていることが多いんですけれども、まあ、ちょっとすごい体調悪い時にシットさんから連絡が来て、まあ、寝入る前だったので、その電話ちょっと迷ったんですけど出ずに昨日は寝てしまったんですね。で今日の御言葉を読んだ時、まあ、本当に私自身の心が信仰的でない時には、私自身その信仰の言葉を語る機会も自分で失っていってしまうんだなということを教えられました。やっぱり聖霊に満たされて過ごすことが本当に必要だなということ、たとえ調子が悪くても本当に聖霊に満たされる生活を求めていかなくてはいけないなということを教えられました。はい、そう適用したいと思います。以上です。
はい、私はこの主の御言葉が時が経てば実現するということと、まあ、主がその心の願いに聞いてくださるということで、最近はまあ、ディボーションで示されて、昔もらった約束の言葉とかをいろんなものからもう一度読んだりしてるんですけれども、本当にそれが実現するまでの間、信仰を持ってその約束を忘れないで、もう一度この歩んでいきたいなということを思わされました。さらにその約束の御言葉を握りたいなと思いました。以上です。
はい、私はいつも祈るときに、あなたの御心通りになりますようにという祈りをよくするんですけども、今日はディボーションを通してそうではなくて、あなたの願い事を神に知っていただきなさいというこのピリピ書の御言葉を思い起こしました。なんか主に全てを任せるんではなくて、自分がどうしたいのか、それを主は聞いてくださるお方だなと思ったので、神様との時間、小さいことでも大きいことでも自分の願いを主に伝え、そしてそれが必ず主に聞かれると信じて、今日は祈りの時間、自分の願い事を神様にいろいろ伝えていきたいなと思いました。以上です。それでは一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、あなたにあって不可能なことは一つもありません。人間的に考えると、たくさんの閉ざされた道があるように見えますけども、この否定的な思いから私たちを遠ざけてくださり、あなたの信仰の上に立たせてください。主にあってできないことは何一つありません。今日もこの約束を握って私たちは歩んでいきます。閉ざされた道が開かれ、主の栄光が輝かされる一日となりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、 エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。